今日の水戸黄門様はメディア評価研究会代表の今西光雄さんです。それでは高橋真也さん、よろしくお願いします。
どうも、高橋真也です。
新藤森信です。
今西です。今紹介されました今西です。
実はですね、今日どうしても今西さんと、長い付き合いなんですけれども、朝日新聞のですね、ものすごい有名な社会部も経験された、それと主にやっぱり政治部の記者が長いんですけれども、金丸さんなんかの番記者なんかされましてね、で私が出入りしてた、もう本当に特殊なところに今西さんもやっぱり出入りされてて、もうね、政治だけはなしに社会のね、全ての裏の裏はほとんどご存知です。
裏の裏までなんですね。
そうです、裏の裏、表は思うんですけどね、今西さんの場合はもうずっと裏ですね。
いやそんなことないです。いや、まあ日本のね、経済文化の裏は関西ですからね。やっぱり関西文化、関西経済を知らないとダメなんで、私は、今言われたので言えば、初任地が滋賀県の大津で、その後京都に行って大阪に行って、都合9年ぐらい大阪で、関西にいましたんでね、その間に本当にもっぱら何やったかっていうと事件記者やってて、もっぱらその中でも何をやったかっていうと、汚職事件と暴力団事件で、大きな事件、山口組の抗争事件とか、それから三菱銀行の事件とかですね、大きい事件大体やらせていただいて、その時は裏が一番の仕事だったんで、裏専門というよりも表の家業をずっとやったつもりなんですけども、でその延長線で政治部に行ったということです。
政治部でもですね、私いろんな新聞社、通信社の記者いっぱい知ってましたけれども、私が一番最初にですね、これぐらいその幅広くいろんなことをご存知な方って今西さん以外見たことないです。だから話しててもですね、本当に面白い。たださっきちょっとこの前に新藤さんと一緒に3人で喋ってまして、今日は僕ついていけませんわ言
う
て、
そうそう、
新藤さんが
裏の裏やからね、なかなかね難しくてね、ついていけないです。
いや、裏の裏は表なんですから、
ね、実は今日ね、ちょっとね、私珍しく数字間違ったらいかんのでね、ちょっと資料を手元にほとんど普段は持たないんですけれども、ちょっと数字を言いたいんでね、これね、今西さんとどうしても話したかったん、これで。というのは昔からですね、船頭を多くして船山登るっていう言葉があるようにですね、それとね、私の昔からの中へ三社祭り、東京のね、宮頭をしてる神門さんっていうのがいたんですけれども、神門さんがね、ある日朝の宮出し見に行きましたらね、もう3期あるんですよね、三社祭りですから、ものすごい人間がね、群れて神輿がね、かえって上がらないんです。で後でね、なんであれ上がりませんのって聞きましたらね、神輿いうのはね、適正な人間の数が必要やと、多すぎたらかえって上がれへんと、というのは多すぎたらですね、責任の所在がないんで、誰が担いで誰がどうしてるかってわからないんです、
バランスとかもあるんですよね。
だからね、そういう面では日本の神輿っていう担いでるっていうのはまずやっぱ国会議員でしょ、でこのね、国会議員っていうのはね、皆さんに今ね、これを通して知ってほしいのはですね、アメリカっていうのは大体ね、国民の人口っていうのは3倍ぐらいいるんですよ、3億数千いて、日本は1億数千ですからね、3倍いるんですけどね、実は上院議員100人なんですよ。で下院議員がですね435人、で上院は6年で2年ごとに3分の1変わっていくんですけどね、なんとね、下院議員は2年ごとに改選ということは、日本の衆議院議員っていうのはね、 465人でね、アメリカの下院よりもねまだ多いんですよ。参議院議員に至ってはですね248人、
うん、
アメリカの上院議員で100人なんです、
うん、
ということは人口が3分の1しかいない国が、ましてアメリカのようなですね、全てにおいて経済も軍事力も全てにおいて、まあ、土地の面積もはるかに上回ってるところでも国会議員っていうのは日本よりはるかに少ないんです。
うん、
でこれをね逆に言うたら本当にね知ってほしいんですね。
本当ですね。
ほとんどねこれを知らないんですよ。
うん、
でね歳費の問題でもね全然日本はバランスが悪いんです。だから今回でも例えばねもう大問題ですよね。やっとこさ仕事にありついた。例えばテレビでちょっと前シングルマザーでね、
うん、
まあ、シングルマザーって2種類いて離婚した人って、
ええ、
私ねそれよりもっとね気の毒なのはご主人が亡くなって、
あ
でねクラブで働いてるんですね、
うん、
でね50万稼げてって小学校3年の女の子ですよ、
ええ、
養ってとゼロですよ、
うん、
ところがね何もせんとね国会でほとんど居眠りしてるようなね、それも年間ね4000万以上もらうわけでしょ。今度減った言いましてもね、うん、いや給料2割カットしましたよっても3800万ぐらい持てるわけでしょ、
うん、
ちょっと待ってよって
多いですね。
あこのね日本のリスから言いましたらアメリカ並みにすんのやったらですね本当にね100何十人で十分ですよ、
うんうん、
でその辺をねちょっと長なりましたけど、若い頃からねポント町の座敷でよく遊ぶんですよ。ほんならね一福いう舞妓で出てきた東京の子なんですけどね、
はい、
賢うてね昔から、うん、である時にね LINE でねその話を売ったんですよ。そしたらねこういう LINE いただいて、これ読んでいいんかどうか知りませんけどね、こんにちは兄さん、安倍さんや議員の方されていることを何をされてるかなかなか理解できません、
うん、
ましてその今度のことでも偉い人が麻雀したりですね、そういうふうな部分で本当に皆のこと考えてるんですかっていう、そういうのをいろんな意見を言いながら、こういうので本当にお年寄り守ってあげることできるんですかみたいなね、
うん、
本当にね普通の、もちろんこの子も今仕事ないと思いますよ、そういうふうなね。
でしょうね、
うん、ポント町祇園町にしたって、うん、でそういう子でもね本当にね真面目にこういうことを考えてね、自分の保障とかそういうのも含めてね、
うん、
これからどうなるんでしょうみたいなことをね、
うん、
それ何回みんなね今回のことで自分のこととか社会のことをね考えるべきは思うんですね、
うん、
でそのためには今の政治っていうものの表も裏も含めて、
うん、
実はいつからね今みたいになってきたんかっていうこと、うん、もう詳しい方にね来ていただいて、
うん、
それで実は今日ねちょっと前振り長くなりましたけど今西さんとゆっくりお話したいなと、
はい、
今井さん、この辺のアメリカの議員と日本の議員のね、うん、部分っていうのは今井さん東大の法学部で鳩山邦夫さんなんかと結構近いところにいたって、まあ、お亡くなりになったんですけど、うん、あの方なんかそういうことに対してあんまり意見はお持ちはなかったんですか。
いや彼はやっぱり僕よりずっと優秀で、彼は全部もうナンバーワンでトップで出なくちゃいけないっていうんで、もう本当に法学部一番で出たんですよね。だからやっぱり勉強よくやってましたよね。その中で彼はやっぱり選挙制度のことについては非常に熱心で、で今の制度っていうのについて一番やっぱ大きいのはやっぱり小沢一郎さんがやった小選挙区制と政党助成金の今の制度ですよね。これについては彼は批判的な一人であったんですよね。だから、まあ、野中さんもそうだし野中いろんさんもそうだし、
はいはい、ね、
みんなやっぱりあの時 の、大きな、政治と金の問題で、ロッキードだとかリクルートがあったもんですから、 やっぱり政治をきれいにしなくちゃいけないっていうんで、お金のかかりすぎる政治は良くないっていうんで、それから派閥同士でやってるのおかしいと、いうんで小選挙区にいっぺんにしちゃって政党中心にするという制度があったわけですよね。90年から93年にかけてそういう向きがあって、それの時に今の制度ができたんですね。でその時に国会議員が多いか少ないかっていうと、結局30万ぐらい、人口30万を一つのポイントにして、うん、それで、まあ、あの今言われた衆議院の場合だったら511人で、小選挙区が300人で200人が比例区と、人口1億2000万の時でしたから、うん、そうすると300選挙区だと40万になるわけですね、うん、まあ、人口ではそうですけど、あの20歳以上ので言うと30万人の票に、でそれがちょうどいいじゃないかっていう、こういうんで出てきたんですけど、
うん、
でそれで、まあ、一つの政党から一人の公認候補だけを出すと、
うん、
そうすると、まあ、無駄な金を使わないで中選挙区の時に派閥構想みたいなこともなくなるし、うん、でその金については、政党助成金を、まあ、今350億くらいですかね、うん、これを年間出すようにして、まあ、官営選挙にしちゃうと、悪いこともしなくなるだろうなと思ったら、悪いことをしなくなるどころかかえって悪いことをするような今なっちゃってんじゃないかなと。
そうですね。
それからもう一つはですね、一番悪いのは権力が一人の人間に集まるようになっちゃった。
あ、
それはやっぱり党の公認を取らないと選挙には勝てないんで、一人しか当選しませんから、公認候補を取るのが仕事であったんです ね。
そうですね。
昔は中選挙区だったから3人から5人ですよね。そうすると自民党の中で大体3人ぐらい出ちゃってたんですね。
うん、
だから3人で争ってるわけで、
はい、
党公認を取らなくても、あ、まあ勢いのあるやつは手出しちゃえばできたと、でその中で勝ったやつが勝ちと、いうことで、まあ、激しい選挙になったんですけど、
そうですね、
でこれがなくなっちゃってですね、公認を決めるのが一番権力者になるんで、これが自民党の総裁になっちゃったんですね。で野党の方は、まあ、一応公認のところがやるけど、与党が圧倒的に強いですから今の段階では、そうすると総裁が全てを握るようになった。それからお金も国から来るのは総裁が握ることになった、
うん、
だから派閥は弱くなったかもしれないけども、総裁の力が強くなっちゃって、
はい、
で総裁に忖度する、今の言葉で言えば忖度する、ごまするっていう連中になっちゃった。
そうですね。ただね、私、その小選挙区になる前にですね、実は小沢一郎さんが、ホテルオークラの私 の、あの個人事務所に来られたんですね、ある人を紹介してくれる。その時に私ね、実はね、反対をしたんです。
うん、
アメリカのようなその人種が多い社会では上を絞るっていうのは大事やろ
う
と、それと日本みたいに割と単一民族国家は上を絞ったらですね、やっぱりいろんな弊害が出てくると。それ私今中選挙区、私は子供の頃中選挙区ですけれども、中選挙区の方がですね、やっぱり勉強したり、あの有能な方がですね結構出てきましたよね。そこにまあ大物っぽい方が、今そういう面でサラリーマン化しましたから、
そうです、ね、
なんか小粒ですね。
いや、 やっぱりその当時はやっぱり選挙民から票を集めなくちゃいけないから、かなり町を歩いたわけですよね。
そうですね。
村のもう隅から隅まで、
そうですね、
そういう努力をされて信頼を勝ち得てた。ところが今そんなことしなくても公認さえもらえば自動的になっちゃうんです、
ね、そうですね。
だこういう問題があるのと、もう一つちょっと大きい歴史的に見るとね、日本と韓国のことを考えると面白いんですけど、韓国は小選挙区が中心なんですね。で小選挙区で中心なんだけども、韓国の場合は地域ごとにあのすごい政争で、近代中はその全羅道だとか、
そうですね、
まあ、パククネさんのお父さんのところは慶尚北道だとか、なん、地域対立になるんですね。そうすると地域がもうかなり固定化されて、でもう地盤っていうんで出てくるんですね。小選挙区だから一人しか出ませんから、まあ近代中派じゃないと出ないということになっちゃうんですね。ところが日本の場合は中選挙区大選挙区を明治以降中心としてやったんで、これが良かったって僕は思ってるんですよ。 あの山口県でもね長寿庵ばっかりじゃないんですね、うん、そう別の人も出られるわけで、うん、共産党も5人いればとか社会党もとる。でそうすると地域がですねあの地域政党化っていうか色があってあのそれぞれがもうあそこは長州のとかっていうような地域対立がねやっぱりなくなって反発政治があの消えたのはそこが良かったんじゃないかなと、
そうです、
ね、だから韓国の人に言うのは中選挙区にしたらば地域政党の対決はなくなると、はいはいはいはい、だからそういうのも考えた方がいいんじゃないかなと。とか日本は今は一色っていうのが今一強になっちゃって安倍一強になっちゃって、
ね、そうですね、
これがやっぱりそして安倍一強がですね政治と、まあ、あの立法と行政と司法っていって3つがそれぞれ牽制し合ってたのに、うん、全てが、まあ、安倍一強の、うん、安倍さんは選挙で勝って総裁で選ばれたんだから俺は何やってもいいという雰囲気になっちゃって、うん、検察庁の問題まで、
そうですね、
これはねやっぱり いろんなところと牽制し合えないとやっぱり知恵が出てこないし、政治っていうのはバランスが取れないんですけど、このバランスを変えちゃったんでしょうね、うん、でそれが極端に今なってる。だから政治家の質の問題もあるし、それから政治のシステムの問題もある、うん、それが一挙に出てきちゃって、で見てみたら政治家無駄じゃないかと、500人もいたりここで何やってんだと、みんなが自粛してる時に政治家が動いてるっていう口は見えませんよね。
ちょっと検察問題をおっしゃりましたけど、うんうん、産経新聞の3人やったらなんとなしに分かるような気がするんですけれども、うんうん、そこにですね元朝日新聞社の記者がいたと、
うん、私は朝日新聞の OB でありますし、うん、あの検察庁もあったことがあります、はい、まあ、大阪時代には随分検察庁もってたんですけど、政治部でもやっぱり法務省関係の人とお付き合いすること多かったんですけど、だけどその産経新聞だったらいいのかっていう問題でもないと思うんですよね、全員がね。で産経新聞はやっぱり検察庁周り警視庁周りって非常に強いとこです。うん、あの大阪の産経新聞も社会部が強いんでね、だから非常に政治的に見られますけども、あそこの新聞社は社会部の知見記者のが作った会社と思いますし、その伝統を引いてるんだろうなと。でその中でやっぱりかなり僕らから見れば黒川さんによくぞここまでついあの食い込んだなと思います。
なるほど、
うん、よくぞ、まあ、麻雀までやったり、それで、定例会までやってですね、どんな事態にあっても必ず月2回やってたというのは大したもんですよね。
なるほどね。
それは普通の人は会えないし話聞けない、それでこのいろんな大事件やら官邸で大騒ぎしてる時にこう身近で接触できて聞けるわけですから、うん、それはもう大変なオフレコの話があったはずだと。
それはそうですね。
なかったとしたら、まあ、いずれオフレコの話特ダネが取れるだろうと思って、まあ、せっせと、うん、これ、努力してたのかなと、
ね、あれですか、うん、やっぱり記者さんも、うん、まあ、聞くけれども、うん、ね、黒川さんも反対に記者の方に対して
情報を取ってた
と、情報を取ろうと、ね、
それがなければやりませんよ ね、
そうですね。
警察官でもそうだし役人でもそうじゃないですか、はい、政治家ともやっぱりお互いに向こうはどこまで知ってんのかなと、うん、あるいは、捜査に、参考になるものないかと、はい、それからまあちょっとなんていうんですか、世間の目っていうか一般のね、はい、感覚でチェックしたいなというのもありますよね、うんうん、だから世の中の動きはどっち向いてるのかとか、はい、だからそういう意味で新聞記者っていうのをやっぱり接触するわけですよね、うん、だから双方にメリットがあった。だから、まあ、あれやっぱり見つかっちゃったけども、うん、どっか誰かがバラしたのか知りませんけども、だけど堂々とこれは取材活動だって言えばいいと思うんです、うんうん、でそして、まあ、一番のは原稿書きゃいいんですよね、うん、いや黒川氏はこんなこと言ってたんだと、うん、まあこれ出ちゃったからもう黒川さんに言ってあのオフレコの話出しますよって言ってくれたらですね、これは堂々たるスクープになったと思うね。
そうやけど確かにね、こういう話をね ね、堂々とできる今西さんすごいなと思いながらね。
ねタイムリーですよね。
いやいやこれはもう今聞いておられる方ちょっとびっくりされてる、うん、そういう部分をですね今西さんって昔から事務次官とかその辺とですねトップの政治家なんかともですねざっくばらんとその取材をした経験で、うん、今堂々と今の流れの話をしていただいてるっていうのは、いい勉強になったって。やっぱりトップの新聞記者から見た、その話としては今西さん今週の最後に、はい、今個人でやっておられるメディアのあれをちょっとあれはお金を払ったら
そうですお金を払っていただくっていう要するにですねジャーナリズムっていうのはね職業取材記者なわけですよ。これで飯を食ってるわけですよね。だから飯を食うっていうことはニュースっていうのは僕はただじゃないんですよね、うん、情報っていうのは、情報がただでネットでいくらでもニュースが見れるっていうのはおかしいんだって、うん、でそれはみんなコマーシャルが払ってるからただでっていうんだけど、うん、そういう時代はそれはまあシステムとしては一つあるかもしれないけど、うん、本当は情報っていうのは情報で飯を食う取材で飯を食うっていうことは、うん、それに、適した見合ったですね中身をするそしてそれが分かる人に伝えたい、うん、というのが私たちのやり方でなるほどですから全部私のところは匿名はやらない
なるほど
で今西はこう発言する、
はいはいはい
田崎君はこうやる後藤君はこうやるっていう、はいはいはいはい、そういうそれで、読む側も聞く取る側も誰々だっていうことが分かる人にな
るほど
それでお互いに、対価を払ったり、うん、情報交換したりっていうそういう組織をわずか500人ぐらいので作ったんですね。
なるほどね。もう一周、う
んはい、
今西さんになかなか骨と筋のある話を、
はい、
聞かせていただきたいと思いますので、はい、来週もまたよろしくお願いします。
はい、
今週の水戸黄門様はメディア評価研究会代表の今西光雄さんでございました。来週もよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西でした。